作劇ネタラジ、皆さんこんばんは。今回作劇ネタラジの司会進行を務める高田剛です。作劇ネタラジとは、クリエイターの養成塾であまり作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる方々にお入りいただきます。お願いします。
あ、ファンタジー挑戦中佐川永です。
大好き小島一輝です。
熟成の丸野です。
ビールが美味しい岡崎です。
はい、ホラー担当海田です。
歴史小説好きなバンバです。
はい、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日のニュースなんですけど、皆さんローリングストーンズとかってどれぐらいわかります？ミック・ジャガーとかってご存知ですね、ミック・ジャガーがなんと72歳で8人目の子供をもうけたという非常に元気なニュースを聞いて、いろいろ調べたんですけどね、日本だったら中村富十郎さんが74歳で、で、あと外国は多かったんですよね。マーロン・ブランドは71歳、チャップリンは73歳で、アンソニー・クインはなんと81歳という人たちがいまして、なんか、英雄色を好むって言いますけど、やっぱりそのバイタリティってそのあるのかなって思うんですけど、マルロさんなんかね、お子さん欲しいとか欲しくないとかおっしゃってましたよね。
いやいや、そんなことよりも、まあ、タイムリーな、キチッツなんでしたっけ、女優の人が42歳でとか、
はいはい、
キノコ今日
子供をね、生まれてましたけど、はい、自分の話題があんま触れないみたいな。
いや、アイディアがいけないもんですから。
またいたら教えてください。どんな始まり方やったか。では、この辺りで中山先生にお入りいただきます。お願いします。
はい、100歳まで元気でたい中山でございます。
おお、100歳。先生もできるだけね、長生きして、いろんなものを見て死にたいみたいにおっしゃってますね。まだ折り返してもないですか？
まだ折り返してないね。
今おいくつでした
か？29だったっけ。
同じでした。
ほらもうその3倍ぐらいの行く感じだ。
長いな人生。なるほどね。
ちょっとね、さっき収録前に先生と喋ってて、年取ってくるとこの感情が薄れてくるんじゃないかみたいなのが今回のテーマなんですけどね、今回はちょっと恥じらいについて喋ってみたいなと思うんですけど、先生はよく人の感情は喜怒哀楽だけじゃちょっと足りひんっておっしゃってますね。恐怖の負がいるとおっしゃってますけど、僕はこの恥じらいっていうのも なんか一つの感情じゃないかと思ってまして、これはなかなか大事な概念じゃないかと。で、日本はこの恥じらいっていうのすごい密接に関わってるんですよね。だからちょっといろんな観点から語っていきたいんですけども、皆さんどうですか、こう恥じらいやすい方ですか、恥じらいにくい方ですか？最初怖いかもしれません。
物によるですね。
物による。ほう、何かによったら恥じらいやすいってことですか？
ですね、ずけずけ物を言ってもやっぱり恥じらい部分はありますよ。
ほう、
ほう、その恥じらいはどこの部分で恥じらいがあるのかと聞かれたら、今一生懸命探しております。
なかなか出てこない
出てこないですよ。
そんなに恥じらってないんじゃないですか、ね、出てこないっていうことは。岡澄さんとかどうですか？
素敵な男性を見ると恥じらいます。
はあ、
私今思うとここにいらっしゃる方みんな素敵なので恥じらい
ます。またわざとらしいです
ねよく言われます。はあはあはあ
坂本君が思わず笑みをね。
いや、聞いてて恥ずかしいです
聞いてる側は恥じらうってこともありますからね。はいはい、坂本君どうですか？
いや、なんでよ。いや、ねえ、ほんまに持ち上げるのうまいな思うて、素敵な男性や言うて。
はははは。いやいや、ちょっと気持ちよかったみたいな。
いや、まあ気持ちよかったっていうか、ねえ、和泉さんは、結構そんなこと言うてるけど、なんかちょっときついことも言いますから、もう。
愛のうちですよ。
だから恥じらいっていうのもちょっと疑わしいなと。
恥じらい疑わしい言われてますよ。なかなか言われて
ますね。ね。
バンバさんなんか結構恥じらうタイプかなと思うんですけど、どうですか？
ラブソング歌うときに恥ずかしいので、カラオケでは歌わないです。
ラブソングを歌うときに恥じらう。
なんか周りにいる人になんか愛を自分が訴えてるような感じがして恥ずかしい。
はあ、はあははあ。ああ、その自分のメッセージみたいな感じで伝わるのが恥ずかしいってことですか？
はい。
なるほど。いろんな観点があるんですけど、中山先生はさっき恥じらいっていう意識はだんだん薄れてきつつあるなとおっしゃってたんですけど、
まあそんなもんラブソングが歌えへんね。
僕でも先生がスーダラ星歌ったの聞いたことある。
あれはラブソングじゃない
。あれ違います。
あれはラブソングではないと思う。
なかなか表現の歌でしたけど、 ど、この恥じらいっていう感情は、これはまあ人間固有のもんじゃないですか。あんまり犬が恥じらったりとか、猿が恥じらったりって聞いたことないですよね。なんかこう知能が発達したからこうついてきた感情なのかなと思うんですけど、先生なんかこう作品作る上でこの恥じらいっていう感情にフォーカスしたこととかないですか。
恥じらいにフォーカスした覚えはないな。
例えばなんか恋愛関連のこととか、
なんかもうそんな書けへんやろ。
まあ何もないから
ね。恋愛書いた人もまあ相手は死んでるとか呪われてるとか、
それちょっと違う
特殊な関係やな。
そのやっぱ恐怖の風の方ですもんね。
そうですな。
先生ご自身が恥じらうということはもう今はないですか。
俺二十歳代の時はもうずっと何にすんの恥ずかしかった。
へえ。なんか電話するのが
苦手だったとか。女性と話するのがもうドキドキしてたからね。
淡い感じでいいですね。
そうそう、淡い感じで、もうそういう心がなくなってしまったから。
それはいいのか悪いのか。
もうそんな言うてる場合じゃなか
った。なんか学生時代とか、まあ、思春期ですね。思春期が一番こう恥じらっていくと思うんですけど、そこから大人になるにつれて恥じらってられへんっていう状況になるじゃん。
そうそう、恥じらってられへんね。
なれないですよね。容赦のない現実が
恥じらってる、ね、
あるので
恥じらってる場合に置いていかれたらやん、大変なんでね。
生存競争をね送る上では、
ま、生きていくのは大変なんで、
その先生はその電話が苦手な時ももう無理やりこう振り起こしてっていう感じ
ですか。今も苦手です
か、ね、あ、そうですか、苦手やけどもやら
ないと苦手やけど先頭ねえ、ちゃんと営業さんとさ、誰もしょってくれへんか。
でもその若い頃営業先でなんかね、ちょっと今言われてる怖い話とか言ってこう相手を引きつけたみたいな話をよくされてましたけど、そういうモードになったらもう恥じらいとか
全くなくなる。恥じらいというより話すなんかそういう面白い話を提供するのが面白い。
はあはあはあ、
っていう風になった時に恥じらいよりは、そっちの方が大きくなっていかに楽しませようかっていう
サービス精神
ですよね。
違う感情が乗っかってきたらもう照れとか恥じらいがどっか行くっていうことなんですかね。もうそれどころじゃないと。
まあでもやっぱり若くて綺麗な お姉ちゃんがいたら、もう恥じらってちょっとどうしたらいいかドキドキするよね。
ほう
ほうほう、ドキドキするやろうねって家庭の話で最近そういうのが
現実ではちょっと遠のいてるよねって感じなんですかね。男性で言うんです、その思春期の頃を思い返してみて、思春期で一番こう自意識が肥大する頃だと思うんですよね。で、今までこう同級生の女の子と普通に遊んでたのに急になんか恥ずかしくなるみたいなことなかったですか。
中学ぐらいになってから元になるんじゃないかな、話すのがまた話さなくなりますよね。
なんかね、つんけんしますよね、ちょっとね。
であのいじめるやつとその離れるやつとって分かりますね。
好きやからちょっかいかけるみたいなね、そういう
余計嫌われて
る。僕も坂本君そういう経験が。
だからもう僕笑ったら絶対振られる
もうチャンスと。
いや、あのね、どうでしょうね。いや僕とか全然喋らない方やったんで女子と。でいざなんか女子に連絡網とか変わってくるじゃないですか、電話で。でいざ女子と喋るってなったらなんか親が出たりするんですよ、連絡こうやったらめちゃくちゃ恥ずかしかったですよ。別にその、あなたの娘さんも別にどうのこうの好きはないとやのに、で連絡網で電話かけるだけでめちゃくちゃ恥ずかしかったっていう思いではありますけど。
まあ、その業務的なねことをやってるのにそういうなんか変な感じになってます、
ね、そうですね。
はあ、
ちょっとまあ僕は自身過剰なのかもしれないですけど、
まあまあ誰しもあれまだあれなんですね、そういう連絡もちゃんと今もあるんですかね。みんな今なんかメールでやってるのかなと思ったんですけど、
いやさすがに多分学校の連絡もは多分ちゃんと電話番号だと思います。はあ、はあ、
だから先生なんかはもう完全に家電の世代じゃないですか。
そう、家電だからもう絶対親さんが出てくる。
ああ、やっぱり嫌でしたか当時は。
いいです
ね、今このメールっていうのがね発明されてだいぶその辺のこうコミュニケーションの取り方が変わってきてるなと思うんですけど、まず最初昔はそうやって相手の親を攻略せなかったというか、親が出た時どうしようみたいなドキドキがありますよね。でも今はこうダイレクトに直に行けるっていうのがあって、これがいいのか悪いのかなんですけどね。
でもね、あのお父さん出て、あの中山と申します。ああ、次郎君か、ちょっと待ってなって、すぐ娘呼んだら、あんまり俺のことを、あの、お父さん男と思ってる。思いもちょっとあれるしな。ちょっとは抵抗せよと。
なるほど。
ちょっと、ちょっとうちの娘なんか言うんですかね、はい、とか言うてくれれば、ああ、ちょっと待ってなって。そういうのもなんかね、なんかもう、なんか、ちゃうような気がする。
スムーズにいったらなんかちょっとあれっていう。
あれって思うし。かと言うて、何のことですか、ではでも、いや、ちょっと誤解なんですけど、そんなもん難しい。難しい。
難しいですね。間ぐらいがいい。あと、たけしさんとかね、男子師匠がよく言うんですけど、芸人さんは恥じらわんとこう、照れがないとダメっていうやつ。あれはどういうことなんでしょうね。
どうなのね。
僕は聞いたんですけど。確かにね、その僕の接してる芸人さんも、まあ、いろんな芸人さんが照れるっていう話があったんですけど、僕の周辺にいる若手の芸人さんもこう舞台出たらすごい弾けるんです。ただ普段はかなりシャイな方が多いですね。だから、このなんかスイッチ入れんとちゃんと喋れへんみたいな人も多くて、結構舞台役者さんなんかも普段あんま喋れへんみたいな。
俺変わってんのかな。俺も楽屋からテンション高いん
で。それね、変わってますね。
それは楽屋でガンガン喋る。されてんの俺。
あの明石家さんまさんタイプ。
ね、あら。
あんまオンとオフないんじゃないですか。
ないね。うん。ずーっと喋ってるもん。
その舞台出る前そんなに緊張もないんですか。
うん。でもそのままそのままテンション上げたまま行く。
あ、上げてそのまま行く。
うん、だからもう舞台上がる前からもうテンション上げてんか、うんうん、もうでゲストの人と一緒にもう話、うんうん、めちゃめちゃして、
はいはいはい、
やっぱ盛り上げて、うん、でそのテンションのまま出るのよ、うんうんうん、で俺だって5時間ぐらい喋るから、
はい、なかなか
だからもうテンション上げんと10本とかのあれじゃないからね俺、
うんうん
うん、ほんまやから舞台終わってもテンション上がったままやから、
はいはい、
なかなか控えへんね、このテンションが。
だから飲み会を、打ち上げを。
そうそうそう、打ち上げがない仕事はやらないよって言ってたと
こやね。このテンションの持っていきはどこやねんってことですよね。
そうそうそう。そう
まあ、芸人さんもその楽屋でこう喋って温めるっていうのはありますよね。うんうん、ちょっとセンスよ、なんかタイプが異なるのかな。
異なるよね。なんか俺だから、よくあるやんの、人という字を書いて飲み込む
ときに、
緊張辞書もやって
た、はいはいはい。
したことない。
はあ、もうすでに飲んでる
状態。ビールを書いて飲んでるからね。
それ酔っ払いますね。
女優の大竹しのぶさんもそうみたいですね。なんかドキュメンタリーかなんか見てて、なんかスキップしながらこう、本番の
男前見
て、もうそのままスッって
やる。いや、楽しい。俺、人の前で喋るの楽しいの
よ。
めっちゃ楽しいね。緊張するけど、
うん、
なるとかはないな。
へぇ、うん、あとこの辺りで、遠野くんが途中参加ということなんですけど、
はい、
あんま内容分かってないですね。
あんま内容分かってないです。
テーマ恥じらいです。
はい、うん
で。みんな思春期は恥じらうよねみたいな話をした後、
ああそうですね。
芸人さんの話な。
はい。
ちなみに当の方はどうですか。恥じらう方ですか。いろんなことで。
昔はそうでした。学生時代はそうでしたけど、
はいはいはい、
もう就職して何年にもなりますと、もうあんまそんなこと言ってられへんの
か
な
と思ってなるので、まさに先ほど、はい、そういう展開。
ああそうですか。だいぶそういうところはずぶとくなりました。
ああ。年齢重ねるとずぶとくなるっていうのは、これは共通みたいですね。
共通だと思
いますね。坂本くんが今一番初々しいんですかね、それで。まだ、
なぜ僕、
いや、こう、ニヤニヤが抑えきれない。
若干いじめられてるんちゃう。
いやいや、これ愛を持って接して
る。あ、そうですか。
はい。うん、大丈夫です。いじめてないです。全然いじめてないです。その、照れるっていうのは、なんかいろんな妄想とか広がる人も照れやすいんかなっていう。さんまさんが言ってたんですけどね、照れる人間はなんかスケベな妄想しすぎやみたいな、これ諸説ありますよ。ただ、うん、その思春期の時期に限って言ったら、その女性に対して幻想とか持ってる人がそういう妄想広がるっていうのは、そこにちょっとつながるところあるのかなと思って、うん、ずぶとくなるということは現実を知ることじゃないですか、
うん、
その妄想がだんだん減ってくるということですよね。
そうか、客席おっさんばっかりや
ろ。なるほど、これ全部女性にしたら。
客席がね、若い女の子ばっかりだからドキドキして、
あ
れやろね、俺、もう、ちょっと、どうしようって思うんだけど、おっさん多いんだね。うん、それも、よう一緒に飲んだりしても前言う人、知り合いもと。
顔なじ
み。今日どんなんかなみたいな感じで、こう、腕巻いてこう、見られても、みたいな。
ね、その話前聞きましたよね。結構厳しい指摘とかも。 なるほど。なかなか距離感近い。
いろいろ問題が出てたかと思います
けど。芸人さんなんか舞台上から女性を口説くつもりでお笑いやるとか、階段はそんなないです。
たまに若い女性がいるときは、それはそういう気持ちがあるよ。口説くつもりでやってる。
そうなんです。
当然当然とか。
なるほどなるほど。
その時はドキドキしてるわ。
やっぱり客席に誰がいるかで全然変わるという。
おっさんおってもドキドキするやん。
ドキドキしようが。
しようがないやん、そんな。
お客さん来にくくない。
ちょっと話題を変えましょうか。あとこれ僕が、ね、ゲーム会社行ってた頃に言われたことなんですけど、まあ、これはちょっと限られた話ですよ、前もって言っておきますけど、あの萌えとかの分野は女性キャラに恥じらいが必須やと言われたんですね。恥じらわん女性キャラはもう魅力がないと、つまり人気が出ないと言われたんです。だからとにかく恥じらうように描きなさいみたいな言われて、あ、そういうもんなんかっていうカルチャーショックを受けたんですけど、これは皆さん聞いてて共感というか、なるほどなと思います。
思いますね。
思いましたね。
やっぱ恥じらうキャラに魅力を覚える。
まあその恥じらってるところを見て楽しもうかっていうような心理もあるんですよ、男としては。ほうほうほう。だから恥ずかしがってるのを見たいとかね。
若い女の子は恥じらいでしょう。
はいはい。
もう存在そのものが恥じらい。
存在その
もの。若い女性がいる存在してるってことはも
う。え、存在恥ずかしいって意味ではない。ない。どういう意味ですか。
黒門市場歩いてるおばちゃんは恥じらいじゃないんですよ。なんとなく分かるかなとね。
脱ぎ出してね。
そうそう、ネギとか大根ばーって。食べてあげようかって言ってるのは、あれは恥じらいないんですよね。
大阪のおばちゃんって一番恥じらいから程遠いのがあるんですよね。
そうそう、そう。全く反対のね。はいはい。
今だけ男
が。黒門市場行き過ぎなんかな。
そ、先生の
報道は今問題が出てきて。
テリトリーが。
テリトリーやけど、問題か。
うん、若い女性が一番恥じらうっていう。う
ん。うん、日本人限定ですかね。日本人のアジア系の方、白人の女の人恥じらいってあんまし似合わないですよね。堂々としてますもんね。うんうん、
それは男尊女卑文化とかは関係ないんですかね。女性が恥じらうべきっていうのは。
明らかにしてるんですよ、この人は。うん。まあ、白人の人たちは。うん。よう知らんけどね。
憶測で。
憶測ですか。
憶測でも言うてますけど、うん、白人の方とお付き合いじゃないよ。
この中は誰もないと思うんですけど。前ね、なんか女性キャラの話題で、峰富士子がなんかかっこいいみたいな話してたでしょ。峰富士子あんま恥じらわないです
ね。恥じらわないね。
あ
れはだから、大人の女というキャラですよ。う
ん、成熟している。
そうそう。う
ん、だから年齢と経験によるんじゃないですか。
いろいろこう積み重ねて、うんうん、でも魅力的ですけど、その恥じらうとことはまた別ですもんね、うんうん、お姉さんっていう感じです、うん、ラノベとかに出てくるキャラクターって基本的に最後、うん、出れるじゃないですか、うんうん、あれはだから基本そこで恥じらってるところもありますよね。
そうですね、うんうん、
なんか耳が真っ赤になってるんじゃないか、多
い
な。
ああ、いいですね。
他で表現できるもこの身体的な部分で現れてしまうっていう。うん、ね、坂本。
何を話せばいいかわからないけど。どういうあれでしたっけ、少女漫画ラノベで恥じらう。最後何やかんや言うと恥じらう。
なんか恥じらって、そこで今までのこう、例えば攻撃的な言動とかが、そこでこう、相殺されるというか。
はいはい。うん、見てる本人からしたらね、主人公の感情移入するんですから、はいはい、いつまでもツンツンされたらね、面白くないんですよ。最終的にこう、だから、その、攻略スターみたいな。うん、だから、出れるんや、みたいな感じを、納得させないと、いつまでもツンツンしてたら、それリアルにほんまにツンツンされてるみたいな感じになるじゃないですか。多分そういうことだと思いますよ。う
ん、最後そこがないとやっぱり読んでて物足りないという。
そうですね。結局フライド悪いみたいな。うん、じゃあもうそれやったらもう誰も読んでくれないような気がちょっとしますけど。う
ん、あんま楽しくないですね、読んでてね。
そうです。
うん、小島くんは日本映画とかすごいたくさん見てると思うんですけど、日本映画に出てくる女性キャラとか、やっぱ恥じらうキャラ多いですか？
昔の映画とか多いですけど、うん、まあ、今の映画でも多いですけど、うん、映画に限らず漫画とかでも、恥じらうキャラっていうのは、一つのパターンとしては、
うん。サラセスコは、そう、恥じらいと思う。 ははは、応援って言ってましたね。カメネさんという人はそうですよ、恥じらい、
うん、吉永小百合さん、
吉永小百合さんどっちかというとあっけらかんとした明るさ、
黒さん以外に出てくる山田一鶴さんは恥じらわない、恥じらわない、うん、ないね、
うんうん、男手お前たちお金かかってんだからね
迫力のある、うん、あ、ハーセスカさんですか、うん、永遠の処女って言われたのは、
うん、そういうことやろうね、だからやっぱり若いということがやっぱ恥じらいなんですよ、うんうんう
ん、よくなんかね、その外国から見た日本の文化で日本人の男は若い女に行き過ぎやみたいな、ロリコン過ぎやっていう批判があるんですけど、それは繋がらないですかね。
だって日本のね、うん、女の子可愛いじゃないですか、
うん、どういうことですか
そんな、そうなんちゃうの、
日本の女の子可愛い
いうことなんちゃうの、
いや、その外国は何ですかね、その年齢、年相応の人と付き合うみたいなね、ことを言うんですけど、なんか日本文化はなんかその幼い方がいいみたいな思考が強すぎるみたいなね、うん、ことを、
うん、そんな言うてる割に、なんでじゃ あ日本の、まあ、萌えアニメが世界でヒットしたのかな、ああなんでかな、
みんなじゃ潜在
意識潜在
意識か持ってるっていうことなんですかね、
恥じらうっていうの、はい、っていうのがあるから、はい、清楚なイメージがあるじゃないですか、はいはい、だからそれがある種の純粋さとか無垢なものを愛でる気持ちっていうところに行くと思うんですよ、
なるほど、
だからそれが一番分かりやすいのが、うん、やっぱりその若い女性っていう風になるだけなんじゃないかなと思うんですよ、
うんうん、まあね、あの外国もあの不思議の国のアリスの作者とかいろいろ言われてましたもんね、うん、そういう性的思考があるんじゃないか、だから、うん、ちょっとその辺が混ざり合うとややこしい問題なのかなとは思うんですけど、あとその日本におけるこの恥の文化の話もちょっとしておきたいんですけど、例えば一神教の国はもうそこの宗教の価値観が全てじゃないですか、で日本は一神教じゃない分その世間様に恥ずかしいよっていう教育されるでしょ、うんうん、そんなことしたらもう顔向けできないよみたいなことされて、これはなんか恥の意識でこうだんだん教育していくみたいなところがあるんじゃないかなと思うんですけど、皆さんなんかそのご両親からそういう教育を受けた覚えありますか、こんなんするとみっともないよとか、
まあ、みっともないって言われたことありますね、
うん、うん、それはある、笑われますよみたいな、
ああ、うん、やっぱその外を意識したことですよね、うん、うん、これはなんか突き詰めていくとあれなんですかね、村八分にされへんよみたいなもつながるんですかね、先生、
あ、それそれ、うん、集団行動多いから、うん、なんだかんだ言っても、うん、
そこからつまはじきにされへんようにということでしょ
う、ね、そんな、うん、おそらくは
先生の地元もそういう意識は強かったですか、
あのね、まあ、ここに多分和馬さんのベネディクトのね、はい、あの聞くとからなっていうのがちょっとここにあり、うん、まあ、この中であの日本は恥の文化で、うん、欧米諸国は罪の文化であるというふうにベネディクトさんは言ってるわけ、うん、この人でも日本に来たことない人で、
うん、
しかもこの聞くとからなっていうのは、はい、まあ、これでね、その日本は恥の文化っていうのを日本人もああそうなんだなって改めて思った、うんうん、有名な著書なんですけども、はい、まあ、戦後間もなく、日本はもう戦争に負けて打ち仕切られた時に、うん、このベネディクトはどっちかというとそのだから日本はダメなんだってことを書きました、だから日本が恥の文化だってことをかなり肯定してるんじゃなくて、日本人は人に見られると、ね、悪いことをしてると恥ずかしいと、
はいはい、
だから日本人は人を見てないところで悪いことをするよ日本人はっていう書き方をするんですよ、
なるほど、ちょっとネガティブな、
うん、で、あのやっぱり欧米の異神教の文化というのは、はいはい、やっぱ罪の文化なので、うん、あの決して彼らは、うん、見てないところでも悪いことしないって書いてるんだけど、うん、ほんまかお前そんな中や日本の方が犯罪少ないじゃな
治安いいですか、ね、ちょっと疑わしい、
ね、疑わしい、ただね、そのベンゼムさんとどうもだからさ恥の文化というのをまだちょっと
あんまり理解して
よく理解しない、うん、だから人に見られたら恥ずかしい、確かあるんですけども、はい、しかし、はい、日本人は、うん、ご先祖様にに申し訳ないとか、お天道様が見てるよっていう言い方するんで、だから始終なんかに見られてるよと、だから恥ずかしいです、だからさ人の目だけじゃないのよ、
全部含んで、
ね、全部含んでいろんな神羅万象いるわけ、それが見てるよと、だから誰が見てるか分かんないですよってことで、別に人が見てないから悪いことするっていうのは違うんで、ベンゼルさんちょっと座らせて俺
これ言うと何となく飽きます
ね、もう女変なのかな
残念だ、それは残念、うん、確かにね、その人の目がないからといって、その日本人ってゴミ捨てるかって言ったら捨てないと思うんですよね。 それはなんか
割とまあそのやっぱり昨今の日本が非常に、まあ、豊かであるということはあるんですよ、ね、豊かである。やっぱり戦後間もなくの日本では貧乏してたから、うん、やっぱりそういう、犯罪が横行したりだとか、うん、いうようなことは確かにあったと思う。やっぱり、はい、やっぱり人間食っていかへんことにはね、うんうん、どうしようもないんで、食っていかないんだったら悪いことしてても、まあまあ、それは食っていこうとするのはあれなんですけど、うん、ただ、まあ、だからそういう意味で日本は今、豊かになったから、うん、だというのは言えると思う。でもやっぱり日本人の意識として、やっぱり、切り強くて、例えば大震災、はいはい、大地震があった時なんかでも、やっぱり、ちゃんと順番を待ってる、うんうん、ね、ほとんどこともないみたいなね、うん、ことは外国人がびっくりしてるってことで、やっぱり恥の文化っていうのは、やっぱり浸透してて、うん、恥の文化といったら何か誇り高く生きるということだと思うので、うん、それはちょっと日本人独特の、誇っていい文化じゃないですか。
そのまあ美学とかその辺に通ずるところですね。そう
だから、一神教の場合は罪の文化ですから、はい、その罪は誰がその正か、うん、悪かっていうのは誰がそのジャッジするかって神。だから神に懺悔すればそれ許されると思ってる、うんうん、日本人って懺悔してもやっぱりどっか心残りとかなんかやっぱりそれで復帰するわけじゃない、
はいはいはい、そうですね、
っていうところがまあ日本、それがまあ恥の文化に行くのかもわからないですけど、うんうん、ただ日本人はやっぱりそう一人一人がじゃあ何かってやっぱり日本民族みんな同じ価値観やから、うん、なんでしょうね、同じ価値観を持った人間の中で自分だけちょっと変に思われてないやろうかとか、うんね、ちょっと自分だけ白いで見られてないやろうかっていうのは気にするんですよ、やっぱり日本人って。であとはもうヨーロッパとかもうアメリカもそうですけど、もう移民族がブンブンブンいますから、はい、同じキリスト教でもいろんな宗派あるし、うんね、でヨーロッパでもイスラム教とかいたりなんかするじゃないですか、はい、そうなると見たく同じその価値観を持ってるわけじゃないので、うん、そんなに人の目は気にしないわけです、うん、それを気にするのは神様だと、はい、なるんですよ、うんうん、でそこがやっぱり違うところかなと。神様許してくれるよったら彼はそれでいいわけですよ。
まあ、すっきりするん
です。そうそうそう。でも日本は誰がお天道様は許してくれないだろうし、ご先祖様も許してくれないだろうし、まあ、っていうところで自分を戒めるっていうところにあるのじゃないのかなと。
なかなかね、その日本独自の結構高尚なところなのかな
と。そうなんです。日本だけじゃなくて、もう恥の文化っていうね。うん、もう中国はね、はい、もう裁判の、ね、判決なんか紙くずで言ってるようなもう恥もくもあるからね。
それはなかなかやっぱ入れない、
ね、入れないよ、
そういう文化と
かね。あかんやろ、そんなん言うたら、うん、
その規律で言うとね、まあこれよく話し家さんが枕とかで言ったりするんですけど、東京はこう電車待ってる時こう列きっちり並ぶと、うん、大阪はなんか並んでるのか並んでるのかようわからんところがあって、ごちゃごちゃごちゃって入ってくるじゃないですか。だから大阪はちょっと恥の文化は緩いんですかね。
あ、それね、僕もう本当東京で、はい、僕が最大ライブやった時、そうだ、はい、その後サイン会だった時、はい、東京市一時でブワーッと並びました。
綺麗に
綺麗に、うん、大阪もうね、みんなバーッと取り巻いてなこの前こんなん見たんやけどとか言ってみんな話してバラバラちょっと、まあ、順番にみたいな
もうさばくのが
大変です
ね。うん、うん、なんかそういう地域差とかもちょっと面白い。
秩序はないな、大阪は。
結構わががわががみたいなところは強いですよね。だから大阪特有のとこはやっぱありますよね。
うん、やっぱり東京文化と大阪文化違うよ。やっぱり全然違うよ、うん。どっちがいいとか悪いとかじゃなくてね、うん。そこが面白いとこやと思うんだけど。うん
うん、まあいろんなことを語ってまいりましたけど、そろそろ音楽が流れてまいりましたのでエンディングです。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などございましたらサイトのメールフォームまでお送りください。最後に坂本君、何かありますか。
ちょっと恥についてちょっと意識してこれからちょっと生きていこうなと。
なるほど、わかりました。はい、こちら君、
なんか大阪の人はエレベーターの音すぐ閉めるボタンを押すんですけど、東京の人は押さないだし、
あ、そこも違うん
です、ね、その恥ないわ。
どう見るか。マルドさん、
あんなに多くのファンが応援してるのに今の成績は恥ですよ、タイガース
の。僕が
常に毎年
代表して謝ります。おかずみさん、
120歳まで生きる予定なんですけど、はあ、なっても恥じらいを忘れたくないなと思って。
なるほど、大事ですよね。はい、トーナ君、
ひょっとしたら僕の性格からすると東京の方が住みやすいか
もしれない。ああ、それはそうかもしれない。はい、海田さん、
恥じらいがなくっちゃ少女漫画成り立たないよねって今考えました。
まあまあ恥の塊みたいなのもあります
ね。そうでしょう。
はい、まあまあ
恥じらい思い出したいと思います。
は はい、最後に先生お願いします。
はい、恥ずかしながら、我が故郷で会談会を4月30日に行いますので、兵庫県の、東洋のマチュピチュ武田城の地元でやりますので、はいはいはい、興味のある人はちょっとオーディズのホームページ見ていただきますと、いろいろ詳しく載ってますのでよろしくお願いします。
この着席女性ばっかりやった先生
いいね田舎なんでね、もうほとんど子供と地元の方で溜まっちゃうからね。
なるほどなるほど、はい、それでは僕もありませんね。この辺りで失礼いたします。さよなら。
さよなら。